2023年5月8日月曜日、時刻は午前7時54分を過ぎたところです。大阪は曇り空ですけれども、徐々に晴れてくるんじゃないでしょうか。ちょっと明るくなりましたっけね、事務所に着いた時よりも。明日にかけてはいいお天気のようですけれども、週末またね、あんまりパッとしませんね。まあそれにしてもゴールデンウィーク、まあ5日まではなんとかね。で、土曜日も意外と日が出て、まあ、洗濯もできた なと思ったんですが。で、まあ午後にパラッと降って、まあ夜から昨日は一日よく降りましたね。でもなんかこの時期はね、雨の時に出ようという気になるんですよね。やっぱり新緑がやっぱ綺麗から。で、別に用もないのに、もうちょっと散歩に行こうと思って近所の公園まで行って、もちろん誰もいないわけですけど、結構降ってる時でしたね。午後、昼下がりという、いや昼下がりではないな、もう3時過ぎてましたけど。でも本当にみずみずしくってね、樹木が、いやまあこの時期ならではだなと思いながら、ちょっと一回りして帰ってきましたけれども。いやだからまあとりあえずね、大型連休だった人は、まあまあ土日ぐらいは家でゆっくりしてるでしょうから、いい大型連休になったんじゃないかなと思いますが、まあ個人的にはあんまり関係ないので。でも結局のところちょっと、このまあ後半の3、4、5あたりでちょっと済ませてしまおうと思ってたことは結局できなかったですね。完了しなかったですね。まあ仕方がないなと思いながら。いやでも5月中にね、やっぱりね、梅雨とかも夏はもうあんまり動けませんよ。やっぱりね、頭も働かないというか。やっぱり脳率がもう非常に低下するというか。ですから、まあ5月6月の初めぐらいまでにまあまあ動き回ったり、あとこう心身をちょっとこうね、刷新するというか、まあまあ自然に触れたり、なんか新しい地に触れたり、まあせいぜいやっといた方がいいなと思ってるところですけど。ところで、昨日途中から見たんですけれども、もうお風呂入るかなと思ってたら、なんか妹が見てて、また WBC の振り返りをやってましたね。思わず見てしまいましたね、また。まあそれぞれのコメントがね、裏話というかそういうのも聞けたからよかったなと思うんですけれども、いやーやっぱりいいですよね。で、やっぱ栗山さん本当に監督、手紙をね出したって言われてましたね。なんかちょっとこう、私も別に書道を習ってるわけではないけれども、いつの頃からか筆を使うようになって、で最近は、いやでも手紙をね、なんかプレッシャーに感じる人も中には最近はおられるみたいで、なんかまた手書きで返さなあかんのかなとプレッシャーに思う人がいる ようですから、最近はちょっとやっぱり出すのも躊躇するんですよね。まあまあ、もう従来から手紙でやり取りしてる人にはもう手紙で、手書きで、で筆を使って書いてるんですよね。で、昨日栗山さんの文字もちょっと見ましたけれども、ああ太い筆を使ったなと思いながら、私も太い筆でこう使い分けてますけれどもね。でもやっぱり手書き、選手の皆さん言われてましたよね。なんかもう手紙のもう受け取って、もう文字を見た時から涙が出そうになったとか言ってはりましたけど、やっぱり思いを伝える一つの方法として栗山さんが考えられた。やっぱり私なんかもそうですね。なんかこう伝えたいっていうか、まあプライベートでは特にね、なんかふっと思い出した時はもう手書きの手紙で送ったりしますけど、やっぱそれが一番伝わるんじゃないかなと思いますね。まあそういうふうな習慣があったからそうなのかもわからないし、もうそういう習慣の全くない人はどうなんでしょうね。感覚的にちょっと 変わってくるかもわかんないですね。でも今のところは選手たちの話を聞いてたら嬉しかったということですね。感激したということでした。まあ手紙はまあまあ何かやっぱり伝わるものがあるでしょうね。人間があんまり基本的に変わらなければね。さてさて、変わらないといえば良くも悪くも変わらないわけですけれども、この観察の方ですね、中井先生の4の戦争準備と平和の準備というところに入ってますね。音楽をちょっと消しましょうかね。で、まあ、4の1、最後のところはこういうことでしたね。平和を維持するとはそういうものなのである。努力がもうエネルギーが必要だということを述べられてましたね。でその困難性は究極は負のエントロピーを注ぎ続けるところにある。実は平和は積極的に構築するものなのである、というふうなところで前回終わりました。で続けて、戦争が始まりそうになってからの反対でそうこうした例は、そうこうしたということですね、そうこうした例はあっても少ない。戦争が始まりそうになってからの反対でそうこうした例はあっても少ない。1937年に始まる日中戦争直前には社会大衆党が躍進した。ダンスホールやキャバレーが開かれていた。人々はほぼ太平の世を謳歌していたのである。天皇機関説は天皇の指示のもとに2年前まで官僚公認の学説であった。確かに昭和天皇とその新英米エスタブリッシュメントは孤立を深めつつあったが、満州や上海における軍の独断専行はある程度許容すればやむであろうと楽観的に眺められていた。中国は軍閥が割拠し割拠、自分の領地を根拠地に勢力をなすこと割拠、中国は軍閥が割拠し、いずれにせよ相番列強の間で分割されてしまうのだという少し古い認識がその背後にあった。しかし一旦戦争が始まってしまうと前線の兵士の苦労を思えという声の前に反対論は急速に圧迫された。力でねじ伏せるという圧迫ですね。反対論は急速に圧迫された。ついで戦死者が持ち出される。生存者罪悪感への強烈な訴えである。平和への思考は平和への教習となり、個々の低いつぶやきでしかなくなる。この過程では願望思考と並んで認知的不協和、すなわち両立しがたい2つの認知の片一方を切り捨てる心理過程が大きく貢献しているに違いない。特に戦争と平和の問題には 鋭い不協和を起こす認知が多い。例えば、中国の覚醒はそこここに認知されていたのだが、この認知は伝統的な中国観、中国人像と不協和であって、後者の方が圧倒的な力を持ち、それと両立しないかすかな兆候を読み取る者は少なかった。魯迅さえ、中国人は散らばった砂のようにまとまらないと嘆いていたではないか。たとえ正しく認知したものでも、孤独の中で死を覚悟した発言を行って後世の評価を待つ者は極めて少なく、それに耳を傾ける者の存在はほとんど期待できないとなっておりますね。ここまでにしましょうかね。18ページの最初のところです。ということで、ある観察 4-2 といたしましょうかね。4-2 です。以上です。